と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りしていきます。心と体に関するさまざまなアドバイスをいただいております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの食をテーマにした食にまつわる疑問にお答えいただいているところなんですけども、前回はお酒の話題で、
はい、
楽しく
休館日ですよね、
はい、休館日、はい、必要なのかどうか、まあ、基本的には必要ないっていうことで
必要ないと、
はいはい、答えが出ました。
そうですね、
うん、あの飲む時の目安は2という数字を目安にするってことでしたね、
はい、まあ、あくまでも適量の目安ですので。
そうですね、人それぞれ、
はい、まあ、あの美味しいって感じるうちは適量でいいんじゃないかと、うん、まあ、休館日も特にいらないかなっていうことで落ち着いたんでしたよね、
う
ん、
はい、そうです。はい、はい、そして今日は添加物。
そうですね、今日はあの添加物のお話をしたいと思うんですけど、
はい、
あの添加物って体にいいんですかと、
うん、
良くないんですかと、
うん、
どうですかね。
いや、もう良くないっていうイメージ。
そういうイメージがやっぱりありますよね、はい、うんうん、なんででしょうね。
なんか後からこうつけたっていう感じがやっぱりして、
後からつけた感じが、
なんだろう、自然じゃない感じがするから。
あ、まあ、いいこと言いますね。もうさすが、もうそうなんです。
で
も自然からかけ離れてるっていうのがね、やっぱり良くないんですよね。まあ、私たちもあの体って自然の一部ですから。
そうですね、
あのなんかね、土の中っていうか、その地球の、はい、元素って昔勉強しませんでした、うん、なんか、
はい、
ね、
やりましたね。
本当ですか。
はい、やりましたよ。
やりましたよね、はい、でその地球の元素って108あるらしいんですけど、うんうん、そのうちね92個は人間の体に入ってるんですって、はい、
あ、そうなんですか、
はい、だから結局あの地球と同じ成分っていうことですよね、
うん、そうですね、ほとんど同じ成分ってことで、
はい、
うん、
で血液も、はい、あの太古の海と同じ濃度ですから。
あ、そっか、
はい、
へえ、もうじゃあ本当に体も自然の一つ、一部、
一部なんですよ。だからもうね、あの亡くなった後で、
はい、
土の上に寝転がってると全体帰ってきますよね。
うん、土に帰るって言いますもんね、
はいはい、
うん、
まあ、そういったことで、本来自然の一部の人間であるからこそ、
はい、
自然にかけ離れたものを後から添加したものは良くないんじゃないかという、うん、まあ、前提なんですよね、
はい
はい、でこれなんでそんな話が出たかというとですね、うん、あの遺体、
はい、
要はその亡くなった方の体、はい、なんか、ね、痛みづらいんですって最近。
え、体が痛みづらい。
痛みづらい。
え、
あのなかなか腐らない。
あ、そうなんですか、
うん、でドライアイス昔あの棺の中に入れてたらしいんですけど、
はい、
なんかねこの量がねえらい少なくて済むんですって。
え、その傷まないから使わなくていいってこと、
はい、
へ
で、だんだんそういう傾向がこう増えてきてると、
はい、
でなんでかねって話になって、うん、これはなんかその合成添加物を取ってるから、
うん、
体もその土に返りにくくなってるじゃないかと。
へえ、保存料みたいな感じになっちゃって
ねえ、なんかすごい話ですよね、
う
ん、
わ、すごい怖い。
だ、考え方によっちゃね、うん、こう体保存できていいんじゃないかっていう人もいるのかもしれないけれども、でもね、いろんな観点から見ると、はい、やっぱり良くないんですよ。
そうですよね、なんかちょっと反してますよね、うん、自然の自然界から。
そうなんですよね、うん、でどんぐらいじゃ取ってるかっていうと、
はい、
あの1日だいたい平均で 11g って言われてるんですね。
1日 11g、
11g
添加物を取ってる、
はい、そうすると1年でいうとだいたい 4kg ぐらいになるんですよ。
すごいですね、
まあ、もちろんあの排泄もされるんですけどね、ただそれくらい取ってるってことですよね。
あ、そっか、
うん、
残ってますよね、体にもきっと。その
おそらくね、あると思うんですよね。でやっぱりこういうあの添加物がだんだん使われ始めたのが、
はい、
昭和30年代と言われてるんですけど、実はここから生まれた子どもたちにアレルギーが増えてる。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
まさに私も入ってますね。
ですよね、はい、だから、まあ、あの因果関係ははっきりしてないとは言いつつも、
うん、
その年代的にも見てもですね、大体この添加物がたくさん使われだした時期から、
はい、
そういう症状が増えてる。
そうなんですか、
はい、だからきっと何か関係があるだろうというふうなことを、言う先生は多いですよね。でちなみにあのアメリカの方では、
はい、
栄養学のその第一人者の先生がですね、
はい、
加工食品の割合が 50% を超えると、
はい、
免疫系が何らかの反応を起こすと言ってるんですね。
そういうデータがあるんですね。
そうなんですよ。で、免疫系が何らかの反応を起こすっていうのは、はい、これ、ね、アレルギーのことです。
あ、そうなんですか。免疫機能がおかしくなっちゃうんですね、
はい、結局あの、事故と、
はい、
あの他人っていうかね、
うんうん、
要はその自分のことって攻撃しないんですね本来、うんうん、免疫系は、
はい、
で他から入ってきたものを攻撃するんですけど、うん、これがその自分の体の中のものを攻撃し始める。
あー、なるほど。
もしくはその本来自分の体に良くなくないもの、うん、あの要はそのいいものですよね、はい、必要なものまで攻撃しちゃうものがアレルギーなので、まあ、そういうことが出やすくなるのは、加工食品の割合が 50% 超えるとそういう傾向が強くなる。
そうなんですか。
はい、
50%。
そうなんですよ、うん、まあ、加工食品っていうのは要はさっきね、はい、田島さんおっしゃったようにその自然とかけ離れてる食品ですから、これが半分超えるとやっぱり体も悲鳴を上げてくると。
そっか、
うん、
ちょっと自分がどうなのかなって。
どうですか田島さん食べてるもの。
いやそれは加工物ってことはもう、ね、はい、出来上がったものってことですよね。
ね、まあ、出来上がった惣菜
ハムとか、あ、ソーセージとか、
はい、あのそれもねいいものもあるんですけど、うん、ちょっとこうひっくり返していただいてですね、
はい、
表示を見ていただくと、はい、よくわかると思うんですけど、
なんか知らない名前とか書いてある、
はい、例えばあのハムとかですねソーセージでも肉と食塩とか、
うんうん、
そのぐらいだったらいいんじゃないですかね。
うん、
でも多分ねいろんなの書いてますよ。
そうですよね、カタカナのものとか、
はいはいはいはい、
書いてある気がしますね。
でなんか見たことないカタカナとかね、
はい、
なんだろうこれって、うん、それ添加物ですよね。
そっか、
い
や多分そういうものが結構冷蔵庫に入ってるなって思いました自分で。
あ、そうですか、
はい、ってことはそれは食べてるってことですね。
そうかもしれないですね。
そうなんだ。
そうなんです、まあ、本来あの実はその添加物っていうのはいらなくて、
うん、
日本は特にその海に囲まれてますからね、
はい、
塩がたくさん取れたと、
うんうんうん、
でその塩で、漬物漬けたりですね、うん、なんか魚もこう漬けたりしてたじゃないですか。
そうですよね、
塩漬けとか。
そうですね、ね、保存が効くもので、
はい、うん、であの伊豆市なんかもそうですよね。
そうですね、北海道の、
もうああいう感じでその、まあ、納豆とかもそうなんですけど、要はその塩とか醤油を使って、うん、保存をしてきた、うんうん、発酵させたんですね、
はい、
でもこれって手間かかるんですよ。
そうですね、
あの作ったことあります、なんか
そういうないですけど、すごく時間がかかって面倒くさそうだなとは思います、
ね、うん、そうなんです。あのヨーグルトなんかでも、ね、市販の買ってきて、
はい、
牛乳に混ぜてちょっと置いとくと、
はいはい、できますよね、
だんだん発酵していきますけれども、はい、要はあの手間かかるんですよね。
うん、ちゃんと毎日そうやってやっていかないと続かないものですね。
そうなんですよ、でやっぱちゃんと見てないと、うん、あの発酵じゃなくて腐敗に回っちゃう。
そうですね、
でその辺をそのコントロールするのが、うん、なかなか難しいということで、誰でも簡単に流通に乗せられて、
うん、
保存機能が高いということで、うん、発酵じゃなくて添加物に変わっていったということなんですね。
なるほど、
うん、
やっぱりなんか手軽なものについちょっとこう手を出してしまいますもんね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、簡単な方が、ね、
はい、
何かと。
そうですよね、
忙しい人は、ね、特に。
そうですよね、ついちょっと楽な方に行ってしまってますね。
そうなんですよね、まあ、そこのところがちょっとあの気をつけなくちゃいけないところで、まあ、じゃあその添加物を食べるとどうなるかっていう話なんですけどね、
はい、
あの腸の先生、腸ですね、その
腸の先生、
腸の先生、はい、大腸とか小腸の腸の先生、
はいはい、専門の先生
ですね、はいはいはい、藤田浩一郎先生っていう方で、はい、あの寄生虫を自分のお腹の中にね飼ってた方ですよ。
すごい、とても大胆ですね。
有名な方ですね、この方も寄生虫博士って呼ばれてて、
ね、
サナダムシのなんとかちゃんっていうね名前つけて飼ってたんですよね。
すごいペットのように、
はい、やっぱりあのある程度の時期一緒に過ごすともうやっぱりあの寿命が来るらしくて、
あ、はいはい、
出ちゃうらしくてね、
うんうんうん、
そうするとあの代わりのものをまた入れてと。
そうなんです、
結構ね4代目ぐらいまで飼ったんじゃないかな。
すごいですね、ちゃんとそうやってあの世代交代。
そうなんですよ。で実際その寄生虫がいると、
うん、
あのアトピーとかですね、うん、そういったアレルギー起こりづらいっていうことを身をもって証明した方ですけれども。
へー、そうなんだ。
まあ、この、腸の要はその詳しい藤田先生曰くですね、
はい、
合成添加物たくさん食べると、
うんうんうん、
あの便の量が減るんですって。
あー、そうなんですか。
ほうほう。でこれ便が減るってことはどういうことかっていうと、うん、あの免疫機能が落ちてる証拠なんですって。
うん、便の量が多い方が免疫機能は高い。
っていうのはあの腸の中のですね、はい、腸内細菌が、死骸になったものがその便の大半を占めるんですね、
うんうん、
そうするとそれだけその細菌が活発に動いてるかどうかっていう目安になる。
ああそっか。
でその食品添加物をたくさん食べてる人はどうやらその細菌が活発に動いてないらしいって言うんですよね。
あ、そして便が少ない。
そうなんですよ。
量が少ない。
で、まあ、実際その免疫の 70% っていうのは腸が占めてるって言われてるので、あの腸がやっぱ元気じゃないと、ね、免疫力が弱いわけですよ。
そうなんだ、
はい、
大事ですね腸の健康。
そうなんですよね。そう考えるとやっぱりその添加物っていうのはあんまり多くない方がいいんじゃないかと。
ちょっと多いかもしれないな。私
多いかもしれない、
はい。
まあ、一番簡単に気をつけられるのは、ね、はい、裏を見ることですよ。
わかりました。裏を見て、はい、ちょっと知らないカタカナの名前が表示されてたら、
あったらちょっと気をつけましょうと。
なるべく自然のものを食べるということで。
で、ね、もう2つ実はあのコツがあって、
はい、
加工食品を見分ける、
はい、
今言ったそのカタカナの、表示があったらちょっと避けましょうっていうのが一つですよね、うん、
はい。
でもう一つはあのなるべく原型が分かるものを食べようっていうことですね。
その元となっている食材が何かが分かる、
はい。例えばあのジャガイモは、肉じゃがとか、
うんうんうん、
それから焼き芋とか、
はい、
ね、分かるじゃないですか。
かす
元が何だったか、
はい、分かりますね。
でもポテトチップスになっちゃうと分かんない。
まあ、ポテトって書いてあるけど、
あ、ね、名前で分かるぐらいのね
あ、でもそうですよね、はい、あの形で実際はジャガイモじゃないかもしれない。
そうなんですよ。食い下がってきますね。やっぱりあのポテトチップスお好きなんですね。
です。
あ、好きなんですね。じゃあいいことにしましょうか。
いや、いいですか、他のもので。じゃあ、
あの結局ね、なんだか分かんなくなっちゃってるものって、要は加工されてるってことですから。
そうですね、うん、それも見分ける。
そうですね、元の形が分かるものの方が、加工なるべくこうされてないっていうふうになりますから、
はい。
でこれが2つ目ですよね、
はい。
で、3つ目はですね、あのおばあちゃんの台所に、昔からあったもの、これはいいですよ。
その昭和30年代より前ってことですか。
そうです、そうです、結局ね、そこら辺境にこう食品添加物が増えてきてるので、その前の世代っていうのは台所にあまりそんな変な女の置いてないわけですよね。
日本にもともとあったものとか、
はい、ですから、まあその辺りまで使っているものはいいだろうと、だからおばあちゃんに聞いてみて、
はい、
これ見たことないとかね
、はい、
分かんないっていうのは使わない方がいい、
なるほど。おばあちゃんにも聞いてみる、
はい、
それも手ですね。そっか。じゃあその添加物が使われている食品を食べているのかどうかちょっと自分で分からないっていう方は、今教えていただいたポイントを押さえて、
はい、
ちょっと見直してみるといいですね。
そうですね、
はい。
3つ、
はい
はい、原型が分かるもの、
はい、
それからカタカナ表示がないものですね、
はい、
それとおばあちゃんの台所に昔からあったものと、
はい、分かりました。今日は添加物は体に害があるのかどうかというのをテーマにお話を伺いました。鳴海修平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。